辛坊治郎ズームそこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。来週9月7日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかでは、辛坊さんの直筆サイン、それから私増山の落書き入りのクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者の方のお名前を発表いたします。番組のホームページから簡単にお申し込みいただけます。番組の感想などを書いていただきますと、当たる確率が上がったり上がらなかったりするとかしないとか、なんていうこともあるかもしれないしないかもしれませんけれども、ぜひ。それでは今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、始まり始まり。
8月31日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は無邪気なキャスター辛坊治郎さんが月曜火曜水曜そして木曜とニュース解説を翌日に持ち越す数珠つなぎ番組です。で、今日はですね、言わないとラジオ聞きの方は気づかないと思いますけれども、今日辛坊さん、
じゃあ言わなくたっていいじゃないですか
大阪にいらっしゃって、今リモート放送なんですが、ちょっとスカイプがつながってなくてね、今辛坊さんと私は声だけでつながってます
よ。いや、声だけでつながってる関係って、松山さん、なんかロマンティックですね
ちょっとね、神秘的ですよね
いや、これラジオを聞きの皆さん、それこそ何の関係もないという会話
ですよ。
すいませんね、そんなこと言ってる場合じゃありませんよ、はい、松山さん、偉いことですよ、本当に。
偉いことですよ。
週末、これ金曜日、まあ、金曜日私あの週末の番組の収録をしてたもんですから、はいはい、その段階で、まあ、一応はですね、これもしかしたら、いや午前中結構ねわさわさしてたじゃないですか、
はい、
もう午前中の段階で永田町界隈はあれもしかしたらみたいな話が乱れ飛んだんですよね。で、午後1でとにかく自民党本部に安倍さんが行ってっていう話になって、あれはこれはもしかするとみたいなことで、じゃああとはどこが第一歩を打つかっていう話になったんだけれども、午後2時7分NHK が第一歩をこう打ちましたよね、はい、でも、まあ、NHK に打たれちゃしょうがないから民放も追っかけて打ったんだけど、うん、ただちょっとねマナーが悪いなと思うのはね、うん、まだ株式市場が3時まで空いてるわけですよ。それも午前中から実はわさわさわさわさ、あの永田町界隈では噂乱れ飛んでたわけで、あと50分待てばマーケット閉まりますから、で安倍さんがもともとの記者会見を午後5時に設定してるのは、まあ、マーケットが空いてるときにこういう発表すると影響が大きいからして、マーケットが閉まった後の午後5時を設定してるのに、何もそれ50分早く第一歩を打つ必要がそもそもあるのかなと思いますよ。それはね、災害でなんか人の命がかかってるとか、どっかで戦争始まるとか、なんかやっぱり一刻を争うことで速報を打つっていうのはありますけれども、午前中から実は噂乱れ飛んでて、あとどのタイミングでそれ出すかっていうだけの話だったやつを、マーケットが閉まるまで待たないっていうのは、ちょっといくらなんでも配慮が足らないなっていう感じは、これ下手したらね、インサイダーやってるやつだってマスコミの中にいるんじゃないのみたいな疑念を招きかねないですからね。一気に金曜日はこの第一報 NHK が打った段階でマーケットは600円下がりましたから、それはもう第一報で株が下がるって誰でも分かるわけじゃないですか、はい、そうすると第一報で600円が下がるっていうのを、これ事前に知ってればですね、株は先に空売りって言って下がってから買い戻すって言ったら、その600円下がったら600円上がるのと同じ利益が出ますからね、ちょっと今回まあちょっとマナー悪いなと思って、5時から記者会見するって言うんだから、まあ5時まで待てとは言わないけれども、マーケットが閉まる午後3時ぐらいまでは別にこれ我慢したって、まあマスコミの間では昼ぐらいにはみんななんとなくわさわさして知ってた話なんで、どうなんだろうっていう感じは正直しなくもないな今回っていう感じはしましたけれども、そんなこんなで仕事的にも週末大騒ぎだったんですが、
辛坊さん的に私はすごいびっくりしたんですけど、辛坊さんは最初に聞いてどう思われたんですか？
金曜日の、まあ一つ例えば金曜日に、午後12時半から収録している番組の冒頭の収録で、安倍総理が辞任と驚きましたねという会話からスタートしてますからね その時は冗談も含めてだったんですけど、可能性はゼロではないから、ゼロではない時用のバックアップにその喋りで入ろうっていうふうに金曜日の昼の収録で決めて、それでドンしてるぐらいですから、まあ、全く想定してなかったわけではないっていうことですよね。どのタイミングだ になるかっていうのは、まあ、これはもう最終的には本人次第でしたからね。前の日の27日の夜からもう安倍さん誰とも電話つながらなくなってましたから。だからまあそれはもう漏れるのを警戒したんでしょうけど、やっぱ次の日の朝一で麻生さんと会ったあたりからもうちょっとずつ漏れ始めたって感じですね。それはそうとですね、それで週末大変だった上にですね、大変なんですよ増山さん。
どうしたんですか。
冒頭の話で今私は大阪にいます、増山さんは東京にいらっしゃいます、
あのね
大阪今気温37度なんですよ。
あ、高いですね。東京はねちょっと落ち着いて今ね 30.5 度ですね。
いやそれもね、今これ大阪市内のど真ん中で37度なんですが、大阪ってね市内のど真ん中よりもこれほんのちょっと郊外に出たところの方が暑いところがあるんですよ。私ね今日車で枚方っていう大阪と京都の間ぐらいから車に乗って出たんですよ。それでまず家を出た瞬間に、車内にある車外の気温を測る車の温度計で35度だったんです、でこれがまあ多分正常っていうか、うちの近所のその時の温度でしょう。それから車走り出してからどんどん上がるんですよほいで一番上がった時41度まで上がりました。外気温41度まで上がってですね、いやまあ、大阪の中でも私が住んでるところは、まあ、暑いっていう東京でいうと熊谷みたいなところですから、
だから
大阪の最高気温を毎年更新するような場所に住んでますから、大阪市内よりは暑いって知ってましたけど、41度ですからね。で大阪市内に入ってきたら38度ぐらいまで落ちてきましたけれども、ちょっと前に温度計で、いわゆるスマホに出てるほら地域の温度ってあるじゃないですか、あれで見たら大阪今37度になってました。いやそれでね、何が大変だったかって、今朝私本当に大騒ぎだったんですよ。
どうしたんですか。
台風近づいてるじゃないですか
そうですね。
で今回の台風は関西には来ないけれども、この秋に続々もしかすると大きい台風が、まあ、海水温度が高いので、大きな台風も発生するかもしれないと。3年ぐらい前の台風では関空連絡橋にタンカーが激突するって騒ぎがあったじゃないですか、それで警戒をしたのがですね、昨日たまさかうちの前をこう見上げたんですよ、そしたらうちに庭木でですね、シマトネリコっていうのがあるんですね。
シマトネリコ、
シマトネリコって最近ね庭木ですごい流行ってるんです。でなんでシマトネリコが流行ってるかというと、木の形から洋風の家にも和風の家にも合うんですね。でね、関東より北だと冬越せないんですが、関東より南だと冬が越せるんですよ、だから西日本の住宅の庭木で今シマトネリコっていう木がむっちゃ流行ってるんです。
そうですか。
ところがこのシマトネリコっていう木はですね、ほっとくと高さ10メートルぐらいになるんです
成長しますね、随分ね。
いやそれがものすごい勢いで伸びるのよ、
たくましい。
で私もかなりの頻度で切ってるつもりがですね、ふっと昨日見上げたら、家の前の電線にほぼ触れかけてたの。
ほ
いで今年このまま台風が来ると、シマトネリコの枝で電線切っちゃうと停電になって、うちだけじゃなくてうちの近所にも大きな迷惑をかけるじゃないですか。ほいでこれ切らなきゃいけないと思ってですね、私のスケジュールを考えたら今日の午前中しか時間がなかったのよ。で今日の午前中に脚立を出していって、まず蚊に食われますから、全身日焼け止めを塗って全身虫除けスプレーを塗って、だけど長袖長ズボンじゃないとちょっと不安なんで、結構いろんなもん飛んでるんですよ。スズメバチとかいるじゃないですか。長袖長ズボンでもスズメバチは防げませんけれども、でもちょっとでも防ごうと思って、例えば何かに擦れた時にバラとかあるんで、ほら傷つくじゃないですか、痛いじゃないですか。
で
長袖長ズボンの重武装に日焼け止めを塗って虫除けスプレーをつけてですね、ほいでかなり背の高い脚立に上がって、だって電線に触れようかという枝ですから、それ高さ3メートル4メートルのところの枝を切るわけですよ。これをハンドソーで普通のノコギリですね、これでギコギコ7本ぐらい直径5センチぐらいの枝を切ったんですよ。そしたらすっかり熱中症っぽくなってですね、暑いわしんどいわ、もうなんか息も絶え絶えになって、
もう自分の体力が過信しちゃダメですよ。
意識が朦朧としてですね、そのままバスルームに走り込んで水風呂を浴びたんですけども、
水飲んで、
それが今日の午前中の大騒動ですよ。
あららら、
全国の皆さん、ちょっとね、家の周りの庭木確認してください。台風シーズン前に電線に触れそうなものは、やっぱり撤去するか切るとか、そういうのしとかないと、本当に自分も危ないし、世の中の迷惑になりますから。
あとね、人に頼んで切ってもらったりした方がいいんじゃないですか。
なるほど。
そうですよ、辛坊さん。自分で何もそこまでお忙しい中、
いやいや、それ人に頼むとお金がかかるじゃないですか。
だぐらい。
だって目の前にあるやつは、目の前にあるやつは、自分でこう見たらですね、あの枝とこの枝とその枝を切れば電柱にはかからなくなってわかるじゃないですか。そこの目の前にあるやつを切るだけですから、何もそれわざわざ人に頼らなくてもとか思っちゃうわけですよ。
こんな天候ですからでもね。
いや、それでね、それで今日午前中から命をかけてですね、うちの庭のシマトネリコをギコギコ切ったんですよ。干したらですね、神さんにボロカス言われて、あんたは美的センスがないだろうですね。なんか切り方が変だろう。あんたが庭木をいじるとボロボロになるとかさ。
妻はね、そう言いたくなるんですよ。
散々なことを言われてですね。もうおいで、その後この仕事ですわ。増山さん、なんとかしてちょうだい。
お疲れ様でございました。
どうも恐縮です、そんなこんなで週末から大変でした。
もう本当に休む間もない感じですけれども、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
でまず今日の株と為替からなんですけれども、はいはい、今日の東京株式市場日経平均株価は先週金曜日に比べまして257円11銭高い 23,139 円76銭でした。
まあ、先週の金曜日のね、もう一回マーケットが開いてる時に発表した時には一気に600円ぐらい落ちて、終値も300円前後落ちてたはずですが、まあかなりは戻したって感じですね。でもう一つなんか理由があるんでしょう、これ。
この理由は何かな。
ね、アメリカのウォーレン・バフェットっていう有名な投資家がいるんですが、あそこがですね、日本の大手商社の株を相当取得したということで、
ね、
やっぱこういう株の神様みたいな人が世界にはいるわけですが、世界の株の神様みたいな人が日本株を買ってるっていうこの情報はね、やっぱ株式市場にとってはかなりプラスになりますね。まあ、そんなこんなが影響したと思いますよ。
なるほど。で、はい、為替相場ですね、現在1ドル105円55銭付近で取引されています。まあ、先週木曜日から比べますと50銭ほどの円高になってます。
こんだけ円高になって株も上がってるっていうのはね、そういう意味です。はい、
はい。さあ、今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後すぐのニュース解説ズームオン1本目は安倍総理大臣辞任の裏側にズームします。で、4時台は日本放送畑中記者が自民党党本部から総裁選についてレポートをします。で、5時台のズームオンは今日94年の歴史に幕を下ろす豊島園から日本放送の藤原記者がレポートをします。
いや、今日はお昼のニュース見てたら関西のニュースですらですよ。私それ関東ローカルのニュースかと思ったら、関西でも放送している全国ネットのニュースで豊島園の閉園のニュースずっとやってましたからね。
やっぱりね
往年のファンの皆さんが、今日はチケットがないにもかかわらず豊島園の前まで行って、なんか豊島園の前で、なんか入れなかった人向けのグッズショップみたいなものもあるという話で、見てたらやっぱりね、昔子供の頃行ったよねっていう世代の方がとっても多くて、ああさすがに豊島園ってわからないだろう、このギャグは。
さすがに豊島園、それちょっとあんまりよろしくないじゃないですか。
私は一言も言ってません。今松山さんが言いました。
私に向かってこっち見ていました。さあ、ラジオの前
に、そんな失礼なことはしてません。
ラジオの前のあなたからもご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今日は大阪と東京を結んでリモート放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さん、ちょっとねメールをご紹介したいんですけれども、
はいはい、どうぞどうぞ。
千葉県千葉市の神田さん、辛坊さんはこの番組が始まってすぐぐらいの放送で、安倍総理大臣の次の再任はない、もし続投したらこの仕事を引退すると言っていましたよね。
はいはい、
そ
うですね。
その根拠は総理の体のことだったのでしょうかと。
あ、違います。あの体のことももちろんありますけれども、安倍さんという人の性格が割と私よく知ってるんで、あの人の性格からして4選は絶対やらないと、もう3選であの完全に辞めるつもりだったという、まあ、それ健康状態が良くても多分辞めたっていうか、まあ、絶対辞めてますね。ただ
性格、
うん、その性格、キャラクターですね。
キャラクター、
だもうあの一生懸命やってるのにここまでボロカス言われてやってられるか、カスみたいなテーブルバーンっていう私のようなキャラではないですけれどもやだけど今の状況のまんま、あの参戦来年の秋で任期が終わって、その次の後もう一遍自民党総裁選、今の自民党 の規定ではできませんけれどね、その規定を変えてまでもう一期やるかというと、そういうことをやるというキャラの人じゃないんですよ。だからまあやらないと、まあ、それだけのことですね。健康状態は関係ありません。健康状態に関して言うとね、実はこれちょっとこの後4時台の記者の方がどのぐらい取材して何をおっしゃるかって非常に重要なんですけども、はい、私若干の疑いを持ってるんですよ。だからあの潰瘍性大腸炎っていうのを金曜日記者会見で理由にされましたよね。で、潰瘍性大腸炎が悪化しているのは、あの悪化したのは間違いないと思います。だからそれがまあ今回の引き金になったことは間違いないんですが、本当に病気がそれだけだろうかっていう実は疑念もちょっと持ってるんですね。
別の病気
というのは金曜日のあの記者会見を見る限りかなり元気そうじゃないですか、
はいはい、
だからあの1期目最初の第一次安倍政権倒れた時の本当にボロボロの健康状態を逆に言うと私は知ってますから、あの時とは相当違うんですね。まあ、もちろん8月24日に佐藤栄作総理の歴代最長連続政権を超えたということで、一つの達成感でもうそろそろやめてもいいかなっていうのが背景にあったんで、まあ、それとなおかつあのコロナの、まあ4月5月に続いての感染者拡大の局面が7月の下旬ぐらいでピークアウトしてるっていうのがもう明らかになってる上に、国会が今閉会中でこのあと秋の臨時国会が始まると、はい、でなおかつ自民党の役員人事っていうのがこれ9月の末に必ずやらなきゃいけないタイミングなんで、そう考えた時に、まあ、辞めるタイミングとしてはこのタイミングしかなかったよねっていうこともあるんですが、だけどあの記者会見を見る限り本当に今言われている本人が説明している潰瘍性大腸炎というものだけで辞職なのかしらっていう疑念は数パーセントぐらいですけどもちょっとありますね、正直言うと。健康状態ということで言うとね、はい、まあ、その話は一旦置いときましょう。
わかりました、
はい、へいへい。
ではこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。安倍総理大臣は先週金曜日の記者会見の中で、新型コロナウイルス感染症は二類感染症以上の扱いをしてきた、今後は政令改正を含め運用を見直すと述べました。チェコで大統領に次ぐ地位の上院議長がおよそ90人の訪問団を率いて昨日台湾に到着しました。滞在期間中、蔡英文総統と会談する予定で、中国政府は批判しています。大関貴景勝24歳が元大関北天佑の次女千葉雪菜さん28歳と婚約しました。千葉さんは芸能事務所オスカープロモーションに所属していましたが、すでに仕事は辞め貴景勝のサポートに専念しているそうです。 YMO イエローマジックオーケストラの高橋幸宏さん68歳が脳腫瘍の手術を受けていたことを所属事務所が発表しました。患部の摘出手術は無事に成功し、後遺症もなく経過は良好だそうです。そして先ほど辛坊さんも触れましたが、アメリカの著名な投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社が、日本の三菱商事、伊藤忠商事、三井物産、住友商事、それに丸紅の大手5社の株式をそれぞれおよそ 5% 取得したと発表しました。
それぞれで2時間しゃべるネタばっかりですが、2時間逆に言うと全くしゃべれないネタは、YMO の高橋幸宏さんが脳腫瘍の手術を受けてらしたということで、今日決めました。5時台に私のリクエストで1曲かけてくれるコーナーあるじゃないですか。懐かしの YMO でね、ライディーンっていう曲があるんですが、
懐かしいですね。
これ結構懐かしいっしょ。
懐かしいですね。
懐かしいですね。私あれの入ってるアルバムはアルバム、まさにアルバムですね。でっかいレコードですね。
持ってた。
持ってました。そうなんです。80年代後半かな。あの頃ってまだレコード全盛期ですから。
そうですね。
いや、あの頃買ったレコードがまだね、いっぱい残ってるんです、私。
あるんですか。
あります。ただし、レコードプレイヤーもかなりいいやつがあるんですが、レコードプレイヤーの、モーターとターンテーブルをつなぐ、ゴムのベルトっていうやつが、切れちゃってんですよ。だから他全部完全なんだけれども、モーターは回るんだけどベルトが切れてるから、でそんなもう30年も前の、ステレオのゴムのベルトなんかないだろうと思ったら、インターネットの時代ですね。
あるんだ。
今ネットで買えるんですよ、それ。びっくりしました。多分ね、その専用のゴムベルトじゃなくて、多分そういう需要って結構あるんだと思いますよ。昔のターンテーブルで、いろんなドライブっていうか、そのモーターとターンテーブルつなぐやり方いろいろあってですね、直接モーターがくっついてるやつとか、ギアで噛んでるやつとか、あるいはそのベルトドライブっていうのがあるんですが、主流はベルトドライブですね。ゴムのベルトでぐるぐる回ってるやつ、自転車チェーンですけれども、そんなようなやつですよ。これがね、売ってんですよ今。びっくりしましたね。ということで今日はイエローマジックオーケストラのライディーンお願いします。
ライディーンの用意を
はい、お願いします。ということでじゃあニュースいきますか。
いきましょうか。では辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン1本目、こちらです。安倍総理大臣、トランプ大統領と電話会談。安倍総理大臣は今日午前、アメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。先週の退陣表明後、外国の首脳と電話会談するのは初めてのことです。
どうも金曜日から土日ぐらいの報道を見てると、体調がいつ悪くなったかということに関しては若干諸説あるんですけども、8月の頭ぐらいからだいぶ悪くなって、広島で非常に短い時間記者会見やりましたよね。翌週ぐらいがどうも調子の悪いピークだったんじゃないのっていうような報道がされてますが、それだとするならば、もしかすると潰瘍性大腸炎かなという気もするのはですね、私前ちらっと言ったかもしれませんけれども、その広島よりもちょっと前ぐらいにご本人に会って話をしてるんで、その時に、その時はね元気でしたよ、本当に。で普通にご飯食べられるし、そのご飯の最中にトイレに行くようなこともありませんでした。
そうですか。
はい、2時間ぐらい確か飯食ってたような気がしますけど、時間はかってませんけども、ただその間1回もトイレに立ったという記憶はないですね。だからその急激にもしかすると8月の半ばぐらいに悪くなったということならば、8月の中旬ぐらいに急激に悪くなったとするとですよ、でこの間2回2週連続で慶応病院に行ったじゃないですか、月曜日に。だけどその後金曜日の記者会見は割と元気そうだったということで言うと、多分新しい薬を使ってそれが効き始めているということならば、ぶっちゃけ体力ならば今やめなくてもなっていう感じも、逆に言うとそういう感じがする中で、でもやめるっていうことには何か特別な理由があるんじゃないのという見方が一部に出てるっていうか、そういう想像をする人がいても不思議はないねっていう感じがしておりますが、でももうこれで日程固まってきましたから、とにかく今日だけどね、これまあちょっととは今私が言うべき話でもないんですけれども、次の首相何ですかって、そう明らかに警戒するその言い方やめていただけませんか。どうせこのおっさんはろくでもないことを言ってですね、問題を言って私なんか謝らなきゃいけなくなって、私もうあんたのために謝るのは嫌よっていうのが、
今後しんぼさん自分で自分のね、どこかを拭いてもらうっていうことにしようかと思ってるんですけどね。
そう、私がなんかやらかした場合には私が自分で謝ると。
そう
ってそれ、浅山さん、浅山さんは日本放送の管理職としてですね、責任を担ってるわけですから。いや、中な私ちょっと気になったのはですね、今日は午前中に まあ、今のところもう3人に絞られたって言われてるじゃないですか、はいはい、まあ、私の見るところ3人じゃなくて1人なんですけど、3人のうちの1人の方がですね、
う
ん、今日朝日テレかなんかの番組に出てですよ、うん、いや僕としてはまあ、理想を言うならば、全国の党員が投票できる通常の総裁選をすべきだみたいなことを発言したっていうのがニュースになってるんですけど、はいはい、それあんたさ絶対ないと思ってるから言ってるでしょっていうこのあたりのなんかねあざとさが見えちゃうんだな、
うん、ねえちょっと今後の発言とか、ね、動きについては要注意ということで、さあズームをこの後4時台にもお送りします。
8月31日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送関西社から辛坊治郎と
東京有楽町の日本放送のスタジオから増山さやかの2人でお送りしています。
番組開始時私のスマホの大阪市の気温が37度だったやつが、うん、はい、今36度まで1度下がりましたが、
でも暑いですね、はい、この時間でその気温
は、ね、だけど最近あれだよね、35度とか6度とか、うん、私子供の頃ってやっぱ31度、32度ぐらいで、うわー今日は暑いな30度超えちゃったよっていう言い方してたんですが、はい、最近35度超えるって昔はなかったよね、そんなにたくさん
なかったと思いますよ。
今平気で35度超えて、そうそう、で日本最高気温41度とかっていう話になってんじゃないですか。ちょっとやっぱり温暖化してるよね、これ明らかに。
気候が変わってますよね、日本はね。
いやだからこれ本当に、だから世界的な気候変動のせいなのか、うん、それともまあ都市部においてはエアコンの、特に今年なんかエアコン需要ものすごいですから、はい、だけどね本当に私つくづく思います、はい、まあ、これ前も言ったかもしれませんが、私今世界で一番尊敬してる人はエアコンを開発した人ですそうでなかったら多分ね、まあ、ものすごい数の方死んでますよ、
ね、
これ、でしょ、
うん、確かにそうだと思います。
すっごいと思いますよ。そうじゃなかったら多分ね、俺冷蔵庫開けっぱなしにしてさ、その前で座禅組んでると思うよ俺これ
それも電気の無駄遣い。今日はですね、そんなあなたにまたエアコンのご紹介がねラジオリビングでありますので、
そうですか、はい、今ここで言うような話じゃありませんけど私今年ですね、はい、夏の始まる前にエアコン全機種変えたんです、家中のエアコンは。
あ、惜しかったな。
そうなんですよ、そうなんですよ。ね、やっぱりねエアコンはシーズン終わりに買うのが一番ですね。
なるほどね。
だからね、そうなんです。だから年の初めぐらいになって、うん、いやシーズンが始まる頃になって、あれちょっとエアコン調子悪いから、うんうん、今年買わなくっちゃと思うんだけど、エアコンってだいたいシーズン始めは高いんだよ、うんうん、だ冬の初めでも夏の初めでも高いですよね、うん、で冬の終わり夏の終わりぐらいがお買い得なんで、今日あたりベストタイミングだよね。
ベストタイミングでしたよ、辛坊さんは外しちゃったけど、はい、
今年のおっしゃる通りですね、
はいはい、欲しい方はこのまま聞いていていただけます。
そうしてください、
はい、お安くお買い求めいただけます、はいはい、さあそして辛坊さん、ここでね番組のお知らせなんですけれども、はい、来週9月7日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集自民党総裁選にズームということで、5時台は辛坊治郎そこまで行くかお送りいたします。
本当だよ、あれ大変な目に遭わされたんだよな
3時台4時台は自民党総裁選について辛坊治郎が独自の視点で解説、明日会社で話したくなる自民党総裁選の裏側にズームいたします。で5時台は、ね、ちょっとずつネタ明かししてますが、辛坊さんの体当たり取材です。辛坊治郎そこまで行くかをお送りいたします。初日の来週月曜日は辛坊治郎富士急ハイランドで悶絶、絶叫マシーン65歳以上禁止っておかしくないかの真相を探りに行きます結論ちょっと出ちゃってますけれども ね、 そうですね、その時のも
富士急ハイランドの絶叫マシーンは世界最強だと思います、
はいはい、
これはもう結論出ましたね。私結構乗り物好きでね、うん、アメリカの遊園地も結構いろんなところを回ったんですよ。だからディズニーリゾートとかですね、なんとかスタジオとかあるじゃないですか、はい、そういうところじゃなくて、まあ、伝統的なアメリカの絶叫マシン中心の遊園地みたいなところも個人で趣味で前行ったことがあるんですが、
ね、
私の経験から言うとね、富士急は世界最強っていうか、多分ね人間が乗れるマシーンで、富士急越えのマシーンはもう無理だと思う。
ギリギリのところ、
行くとこまで行っちゃってるね、あれ。 それなんですか、来週月曜日ですか。
はい、そういうことです。この、ね、富士急の模様は、ね、月曜日にお送りします。でさらに豪華プレゼントもございます。世界に1枚しかない辛坊さんのサインと私のいたずら書きが入った番組特製クオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントです。わー、
いやちょっと待ってください。番組特製クオカード3000円分はいいですよ、はいはい、ね、それはいいですけど、増山さやかさんが本番中に書いた落書き風イラスト付きって何ですかそれ。
だから辛坊さんのサインだけが欲しい方はその旨も書いていただけると、
いや
それ外しますんで。
増山さんそういえば増山さんってなんか本番中に手元の紙にいっぱいいたずら書きしてますよね。あれ一体何書いてるんですか。
そうは言いますけれども、辛坊さんもかなりいっぱい書いてますよね。
これ違うんです。私この間ね、なんでそんなことをしてるかというと、本当の理由を喋ったことがないんですが、実は大変無駄なことをしているということはね、資源の無駄遣いだということは分かるんですよ。でもね、違うんです。私この春にコロナの巣ごもりで部屋の片付けやったじゃないですか。でまだ実際にも部屋の片付けて部屋の3割ぐらいまでしかできてないんですが、それでも大量のボールペンが、この社会に出てから今までのボールペン、ほら飛行機乗った時昔はくれたんですね。最近あまりくれなくなりましたけれども、でホテル泊まるとホテルにボールペン置いてあるじゃないですか。あのホテルに置いてあるボールペンは大抵のホテルは持って帰ってもいいボールペンだったりするじゃないですか、うんうん、そうすると持って帰っていいものって、あのシャンプーセットと一緒でどうしたって持って帰りますよね。
やっぱ持って帰っちゃいますよね。
でその手のボールペンが何十ポイントどころじゃなくて、さらにその一桁上ぐらい発掘されたんですよ、はいはい、それで全部手元の紙に書いてみたら、もう残念ながら半分ぐらいのものはインクが出なくなってるんですが、残りの半分ぐらいのものはインクが出るということが確認されたわけですよ、そうするとこれをね、一生の間で使い切れるかということを考えたときによほどの勢いで文字を書かないと、ここの発掘された数百本のボールペンはなくならないということに気がついてですね、もう番組中にいっぱいこういろんなものを書いてインクを消費しようと思って実は書いてるんです。
あ、じゃあある意味エコな感じなんですね、それね。
いや、それエコじゃないとは思いますけどね。だからある程度売れるものはね、メルカリで売ろうと思ったんですけど、ボールペンの類ってね、もう山ほど出品されてるからほとんど売れないんですよ。だ、世の中で一体どのくらいのボールペンが無駄になってるか、この話あと3時間喋れますけど、どうしましょう。
このあたりでいいです。あのボールペンいただければ私も協力いたしますので、ね、
ありがとうございます
詳しいことは、ね、この番組のお知らせ9月7日からの1週間番組のホームページにも載っておりますので、ご覧になってください。さあ、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後総裁選にズームします。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン2本目、この時間特集するニュースはこちらです。自民党総裁選の日程、明日の総務会で正式決定。自民党は総裁選の形式と日程について、明日9月1日の自民党の総務会で決定する方針です。さあ、共同通信をはじめ一部の報道では、9月14日にも両院議員総会で総裁選を実施する方針を固めたと報じられていますけれども、ここでは自民党党本部で取材中の日本放送畑中秀也記者に総裁選について伺います。
畑中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今私自民党本部の前にいます。先ほど1時間ほど前までこの自民党本部の8階では最大派閥の細田派の会合が行われていました。そしてこの自民党本部の隣のビルですね、ここには岸田派の派閥事務所があるんですけれども、ここで先ほどまで岸田派の会合が行われていました。終了後、岸田政調会長、ここでは記者団の質問に対しては何も語りませんでした。
今回は明日決まるということなんですけれども、はい、これはもうすでに報道されているように、二階さん、つまり幹事長の発言を聞く限りは、 もうこれは特に緊急を要するときに行われるとされる、はい、国会議員390、今だったら衆参合わせて394人ですね、
はい、
それに47都道府県各都道府県連から3人ずつで 47×3 で141、合計535票で争われるというこの仕組みになりますよね、
はい、そうですね。でこれにつきましては今日二階幹事長、与野党の幹事長会談の後記者団の取材に応じたんですけれども、ここで話したことが政治の空白を片時も作ってはならないということで対応したいと、そして両院議員総会でも地方代表が参加をすると、まあ、このように述べております、まあ、すなわち、この両院議員総会ですと地方の声が十分に汲み取れないのではないかと、まあ、こういう指摘があるわけですけれども、二階幹事長の発言から感じますと、ここはですね、地方の声は両院議員総会でも汲み取ることができると、党員投票をスキップするやり方でもいいのではないかと、まあ、このような発言にも取れます。
いや逆に言うとね、今の発言を聞くとですね、はい、要するに両院議員総会で国会議員が投票するときと同じそのタイミングで都道府県連の141人が投票するということで言うと、かつて、ほら地方の都道府県連の票が先に出てですね、はい、それで国会議員票が動くというようなことがないように、逆に言うと都道府県連が意思を示す場と国会議員が示す場が同時になるという、そういう意味じゃないですかね、それ。
そうでしょうか。はい、ただ、まあ、やはり両院議員総会で決めるんではないかという、まあ、そういった形が濃厚ではあるんですけれどもね。
今日、はい、両院議員総会で都道府県連の141人が国会議員と同じタイミングで意思を表明すると、
はい、
でまあ、都道府県連の3票に関して言うと、どこの都道府県がその3票をどうやって誰が投票するか、つまり都道府県連によったら独自に県独自とか、ある程度その県の党員の、まあ、実際に時間がないですから、どうやってそのじゃあ全員に投票さすんだっていうとなかなか難しかろうと思いますけど、何らかの形でその県連が県内の意見を聞く場を作るということはあり得るでしょうね、これね。
そうですね。ただやはり総裁選は選挙期間12日以上というのが必要になります、まあ、
はいはいはい、
これはもう卵が先か鶏が先かの話にはなるんですけれども、やはり14日から16日までの間に、まあ、この総裁を決めるということを逆算いたしますと、やはりこの総裁選というのは、まあ、難しいのかなという感じになります。
だって総裁選本気でやろうと思ったら、
はい、
自民党員の名簿をまず確定しなきゃいけませんからね、はい、じゃあ自民党員の名簿確定して、その人たちにじゃあどんな感じで投票してもらうのか、郵便だったらなんかいろんなもん文書を印刷して、投票券みたいなやつを送りつけて回収して開票して、というようなことになると、それはもう相当準備も時間がかかるんで、
はい、
9月の14日までに上げるなんてことは不可能ですから。
そうですね、まあ、大体1ヶ月ぐらいはかかるんではないかというふうに言われてます
ね。これはもう両院議員総会で決まるっていうのは確定なんですけど、その両院議員総会での選挙の仕組みみたいな、これも、まあ、毎回その変わるんです、はい、今回は二階さん性のドンで決めちゃうつもりなんじゃないかなと思いますが、そうすると常識的に考えると、
はい、
いわゆるその国会議員にとても人気がないと言われていて、先週、まあ、私この番組でお話をさせていただいた手前、あまりきついことは言いたくないんですけど、ぶっちゃけ国会議員にあまり人気がないと言われている石破さんなんかはほぼ絶望的ですよね、これ。
そういうことですね、まあ、石破派、この石破派だけですと19人しかおりませんので、まあ、推薦人20人をかき集めるのも大変難しい状況になると。
ただごめんなさい、どうぞ。
共同通信などの世論調査ではいまだに石破さんの人気というのは、
ね、
次の総理という意味でいうと、まあ、断トツの状況ですよ ね,
ですよね、はい、ただね、その世論調査でいうとここへ来てこの1日2日の世論調査を見てると、まあ、断トツは石破さんは間違いないんだけど、
はい、
まあ、ダブルスコアとは言いながら2番目に菅さんつけてる世論調査が結構出始めてますよね、
はい、そうですね。ですから、まあ、菅官房長官は週末に自民党の二階幹事長に総裁選出馬の意向を伝えまして、まあ、そういった世論調査もあるんでしょうか、菅さんを軸にということに今なっている ようです。今日の午前の記者会見、菅さん定例の記者会見というのがありますよね、官房長官の、
はいはいはいはい、
ここでも総裁選の関連の質問が集中したんですけれども、ここでは先ほどニュースでもお伝えしました通り、政府の見解を伝達する場でありコメントを差し控えると、まあ、明言は避けております。ただ待望論が出ていると記者から水を向けられますと一瞬にやりと走行を崩す場面がありましたねまあこのあたりはやっぱり意欲満々かなという感じがいたします。
いやいや、要するにそこですよね。だって聞く方の記者も何か言うとは思ってないわけで、あとは表情を読み取るしかないですよね。
いろんな質問を、いろんな手を変え品を変えの質問が繰り広げられておりました。
なるほどなるほど、はい、そのタイミングでどんな顔をするかってやつですよね。
いやもう我々はそれも一つの情報ですからお伝えしなくてはいけませんが、はい、
まあ、ぶっちゃけでも、まあ、畑中さん、はい、畑中さんはこの時点で次の少なくとも来年の9月のもう一遍行われる総裁選は分からないですけども、とりあえず安倍さんが辞めた後の直後の総理大臣は菅さんで決まりじゃないのと本音で思ってたりするでしょ。
まあ、断定はできませんけれども、ただ、まあ、安倍政権を、まあ、一番継承する立場という意味で言いますと、やはり菅さんが一番近いのかなという感じがします。岸田政調会長、やはり安倍さんがこう前乗するというような話もありましたけれども、やっぱり派閥も違いますし、やはり宏池会ですからね、宏池会と清和会というのは少しこうベクトルが違うということもありますので、そこら辺がちょっと変化が出てくる、そういったところも懸念材料ではなかろうかと思います。
まあ、清和会、細田派、まあ、今党内最大派閥で過去5人の総理大臣のうちの4人がこの細田派で、はい、今もう派閥も98人、今回合計で地方票回して535票とは言いながら、やっぱり98人を抱えているこの細田派が誰を推すかでほぼ流れが、まあ、勝ち馬に乗るというか決まるんじゃないかなという状況の中で、すでに菅さんは二階派の支持をほぼ取り付けたと言われてますから、
まず
こ
れ47人いますね。
47人これ菅さんで、菅さんは無派閥なんで、無派閥って全部で64人ですけれども、この中でおそらく、まあ、かなりやっぱり菅さんを推す人多いですよね、無派閥。
そうですね。で、何よりも菅さんが無派閥だからこそ、菅さんが出馬をこう明らかにするということは、よほどの勝算がないと菅さんはそこまで言わないんじゃないかというふうに思います。まあ、ですから、まあ、47人、まあ、今のところ二階派のほぼ確約ということではあるんですけれども、まあ、そのあたりの川山陽というのはできているんじゃないかと思いますね。先ほどの細田派の会合では結局一致結束ということと、それからこの誰を推すかというのは細田会長に一任するということになりました。ここでは具体的な名前は出ませんでしたけれども、ただこの中にはいっぱい、例えば下村博文選対委員長ですとか、はいはいはい、稲田朋美幹事長代行とか、はいはいはいはい、取り沙汰されている名前もありますね。で、下村さんはこう言ってますよ。20人以上の推薦で一致結束ということであれば出馬する準備はできていると。そして稲田さんはこれから考えていきたいと、まあ、このように話しておりました。
なるほど、なるほど、うん、まあ、下村さんクラスだと多分20人の選挙人を派閥の中では無理して集めようと思えばできるだろうけれども、それをして派閥全体が応援してくれるのかっていう話ですよね。
は
い、
そうです。だからあまりこうコメントの端々の表情では、まあ、表情で見るしかないんですけど、あまりギラギラしたものは感じませんでしたね。
なるほどね、なるほどね、はい、中東微妙だな。要するに岸田さんですよね、
はい、
岸田さんは今必死になって各派閥の領袖クラスと会ってるっていう報道がありますけれども、
今日も午前中に安倍総理大臣と会談しましてね、ここではお力添えをお願いすると、まあ、改めて協力を要請した、そんな情報も入ってきておりますけれどもね、はい、
だなんですかね、その細田派の98人、それから、竹下派と並んで同じ54人を抱える麻生派、はい、麻生派には総裁候補としては河野太郎さんという方がいらっしゃいますけれども、どうも今のところその出るっていう話はあんま聞こえてこない。なんか出たら小泉の進次郎さんが応援するみたいな話は報道されてますけれども、
はい、
そうするとこの辺りどこにね。
そうですよね、ですから派閥のこう 派閥からこう競争相手といいますかね、ライバルを出せば、ええ、負けたところはやはり冷や飯が待っているということでもありますから、はい、そこら辺のどっちが得かよく考えてみようということかと思いますね。まあ、あの石破さんが今、まあ、言ってみれば冷や飯の状態であるわけですから、はいはい、岸田さんもそのあたりの損得勘定を考えているのではないかと思います。
となると今まことしやかに菅さん、岸田さん、石破さん、この3人が総裁選に立候補するんじゃないのと言われてますが、実際蓋を開けてみたら、はい、立候補はあの見送り、そのうちのその3人のうちの何人かが見送りということは十分ありますね。これは
そうですね。特にあのやはり両院議員総会、 この決め方一つとっても権謀術数が渦巻いている感じもいたしますけれども、まあ、これによって推薦人が集められない、あるいは惨敗が予想されるということであれば、そういった苦渋の決断をする候補は出てくるかもしれません。
これあの次、まあ、誰がなるかというのは一旦横へ置いておいて、次総理になった人は、はい、あの来年の秋で、まあ、総裁選とは言いながら、多分自分がもしその立場だったら、その前に選挙を打って衆議院選挙で勝てば、もう来年の総裁選で雪崩を打ってもう一遍、2期目っていうのは考えませんの。これ
あり得ると思いますね。あのやはりこのあたりは、まあ、支持率次第かなという感じがしますね。だから今までの歴代政権見てみますと、例えば鳩山内閣一新の期待を浴びながら8ヶ月しか持たなかった、はい、逆に20年ほど前の小渕内閣ですね、あの小渕恵三さんはやはり真空内閣なんていうふうに言われましたけれども、
最初すごい評判悪くて支持率低かったけど、徐々に上がっていった不思議な内閣でしたよね。あれ
昔人気はなくとも任期は長そうなんていうふうに我々言っておりましたので
うまいうまい、うまい。東京農大かなんか行って株よ上がれええかなんか大根持ってやってましたよね。
はい、あの大変に人の話をよく聞いてくれる人でした、
ね。あの、はい、あのよく電話かけて、小渕さん電話かけてくるんで、ブッチホンとかと言われたことありましたよね。
はい、ですからやはりそういったいろんな要素が入ってきますから、そのあたりはちょっとあの読み切れないかなって感じもしま す、まあすね、ただやはり追い込まれ解散だけはあのしたくないと思ってるでしょうから、まあ、あの任期の直前ギリギリでということはあるのかもしれませんね、は
い、そうですね、まあ、いずれにせよとなると、まあ、誰が選ばれるにせよ追い込まれてあの解散できずに任期満了っていうことがない限りは、はい、任期中にたとえ1年の任期だとしても、はい、その間に解散総選挙という可能性はかなり高いなと。
そうですね。また直後の支持率でひょっとして、まあ、今まであの最短で10月なんていう話もありました。今年ですよ。
今年ですね。
今年の10月なんて話もありましたけれども、はいはいはいはい、まあ、支持率とか今後の選挙状況、あるいは、ね、あの野党の決闘、新しい野党の決闘大会も控えておりますが、そのあたりの動きも含めますと、そういった可能性も我々記者は一応念頭に置きながら動いていかないといけないなというふうに思います。
多分投票、その投票権のある国会議員にしてもあれですよね、次石破さんが総理になったら支持率何パーセントぐらいで、じゃあ、菅さんがなったら何パーセントぐらい、じゃあ岸田さんがなったら支持率何パーセントぐらいだとか、そんなこときっと考えてますよね今ね。
そうですね。あのそのあたりも含めてどこの勝ち馬に乗るのが一番いいか、ということかと思います。
ということで、あの取材中の畑中さんにこんなことを聞くのは大変酷だということは分かっていながら聞くんですが、
はい、
さあ誰ですか次の総理は
迷いますね。
まあ、菅さんと岸田さんの一騎打ちですが、安倍路線を継承するならば菅さんということかと思いますね。
あ、結構踏み込んだ発言をされましたね。今石田さん聞いてたら椅子から転げ落ちてますよ。まあいいや。
ということでね、あの
熱いなんかごめんなさい、一言なんかありますか。
ありますか。
あの下野さん、ペリカンの万年筆大変素敵です。
ありがとうございます。そこですか。
あのテレビの時はね、なんかいいもの持つらしいですよ。
いや、そんなことないですよ。そんなことないです。一昨日コミュニティラジオ出たんですが、その時ペリカンの万年筆でした。
なるほど。さあ、日本放送畑中秀也記者に伝えてもらいました。お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナー含めまして今日の放送、ラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信します。詳しいことは番組のホームページ、または番組の公式ツイッターご覧になってください。辛坊さん、メール届いてます。
はい、ありがとうございます。
神奈川県川崎市の練尾さん、
へいへい、
辛坊さん、安倍総理大臣が成し遂げた仕事で一番大きかったことは何だと思いますかと。
ああ、そうですね、これ賛否両論本当にあるんですけれども、だから まさにそれで左派の人たちに攻撃されて政権が終わっちゃった最大の原因になったのは、
はい、
例の集団的自衛権の一部行使ですよ、
はい、
でこれはものすごい安倍政権にとってジレンマなのは、これをやったことで憲法を改正しなくても日本有事の時にはアメリカと自衛隊 の、共同作戦が取れるようになったんで、だからまあ、これはある意味長いこと悲願だったんですけど、保守派というかその安全保障を考える人にとっては悲願だったんですけども、はい、多分将来的に安倍政権の最大の成果は何なのかという問いが出たときには、間違いなく集団的自衛権の一部行使を含む安全保障法制を、国会で通したことということが言われる時代は将来必ず来ると思いますね。ただしそれと同時に、いや憲法9条だけで日本は平和が維持できるんだという人たちにとっては、ずっと攻撃され続けるネタにはなるでしょうけどね、というふうに思います。
なるほど。ラジオの前のあなたもね、いろいろ辛坊さんに聞いてみたいことまだまだ終わりかと思います。ご意見は ZOOM Zoom アットマーク 1242.com、 そして番組を聞いての感想も、お待ちしています。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、3分目はこちらです。豊島園閉園。東京都練馬区にある遊園地豊島園が、今日この後、今ニュースにもありましたが、夜の9時94年の歴史に幕を下ろします。
まあ、私もそうだし増山さんもそうですけれども、西武池袋線沿線で育った人間としては特別な思いのある遊園地ですよ ね、 ね、これ。
そうですよ。子供の頃も行ったし、青春時代も行ったし、
あ、青春時代も行きました。
行きましたよ。
え、誰と行ったんですか？
友達です。
ああ、そうですか。
で、取材中の日本放送藤原隆音記者と電話つながっています。呼んでください。
藤原さん。
はい。
今どこですか？
94年の歴史にピリオドが打たれるまであと4時間を切った豊島園です。今私は豊島園のシンボルで生誕113年という世界で最も古いクラスのメリーゴーランド、カルーセルエルドラドの前におります。
あ、カルーセルエルドラドって、私先週行った時ね、ちょうどカルーセルエルドラドをぐるっと一周するぐらいの待ち時間だったんですが、
はい、
どうなってますか今、待ちの列は。は
い、今ですね、2周するほどの長い行列ができておりまして、およそ1時間待ちの行列には、マスクをした中高年のご夫婦だとか、あと家族連れ、若者のカップルたち、思い思いに回転木馬や豚の姿を目に焼き付けておりますね。
そうですよね。だってその皆さんって今日入園できた方々って相当前っていうか、売り出しの当日ぐらいにガーッと予約した人じゃないと、もう昨日今日ぐらいからじゃあ最終日行きたいと思っても全然無理でしたもんね。
そうですね。もう最終日の今日から売り切れたということでしたからね。はい、
さっきニュース見てたら豊島園名物のジェットコースターのサイクロンは4時間待ちみたいなアナウンスありましたけど、はい、
午前に取材したときに4時間待ちになっておりますね。はい、
で今日はどなたかいらっしゃるんですか、そちらには。
事前にですね、新保さんからいただいた質問に、はいはい、丁寧に答えていただいた方がいらっしゃいまして、はあはあ、この方、としまえんに勤めて、今年で43年目となる株式会社としまえん事業運営部部長の渡辺光一さんという方なんですね。
ほうほう。
で、入社以来、カルーセル、エルドラドやサイクロン、それからアフリカ間など、これまで50から60種類の乗り物などを担当された大ベテランのスタッフなんですね。
へー。
で、その渡辺さんから豊島園を愛する辛坊さんへメッセージなどをもらいましたので、まず
ありがとうございます。
辛坊さん、小さい頃から豊島園ご愛顧いただきましてありがとうございました。私も実はですね、辛坊さんと一緒に、小学校の頃から、毎年のように、豊島園に遊びに家族で来ておりました。お客様の立場として、そして、その後ですね、今度は従業員として、私今運行管理者という立場でも仕事をしているんですけれども、まあ、願わくはですね、私が現役にいる間はですね、存続していただきたいかったんですけれども、まあ、94年の、まあ、時の流れと一緒にですね、切り落とを打つことになりまして、非常に残念で寂しくて辛くてしょうがないんですけども、まあ、辛坊さんのように豊島園を愛してくれてる方がたくさんいらっしゃいますので、私もファンの一人としてですね、最後を迎えたいなというふうに思っております。
いやいや、ありがとうございました。本当に、お疲れ様でした。
そうですね。で、この渡辺さんに辛坊さんから質問をもらったものを聞いております。まず、一番入場者数が多かった年なんですけど、1992年で、その年の年間の来園者数がおよそ400万人。これは当時遊園地としては日本一だったと先輩スタッフから聞いたということでした。で、次に渡辺さんが担当したアフリカ館ですけど、未だにお客さんからアフリカ館はどこですかと聞かれるほどインパクトのあるもので、
いや、そうだろう
な。渡辺さんはオープンリードを使ってゾウやライオンといった動物の鳴き声などの音を操作したり、遊園地のような場所で6人掛けのジープがいつどこを走っているかなどを把握して、いたりというふうに、当時ダークライド系のアトラクションとしては走りではなかったかというふうに言っておりましたね。
いやいや、そうですよ。あのディズニーランドができてね、まあ、そういうものって珍しくなくなりましたけど、それまではね、やっぱり豊島園のアフリカ館って、日本でもう最先端走ってましたからね。
そうですね。で、あのアフリカ館の最後にですね、手を振ってくれた CA さんいたと思うんです
よね。はいはいはいはい。
あれはあの羽田空港をイメージして、その CA さんは今は定年退職されたと思っておりますと、笑いながら話してくれておりますね。
はい、そうそう、子供心にね、綺麗なお姉さん、まあ、お人形さんですけど、手振ってくれたの鮮明に覚えてますが。
で、気になるアトラクションの一番人気なんですけどね、これまでは当然サイクロンだったんですけど、
はい、
直近の閉園が決まってからは、延べ2630万人のお客さんを乗せたカルーセルエルドラドが一番だということです。
いや、やっぱり世界のやっぱり、ね、文化遺産ですもんね、あれ。
そうですね。で、気になるこのカルーセルエルドラドの今後について、渡辺さんは次のように話してくれております。
あのお客様からですね、ぜひなくさないでくださいという声は多数いただいております。生誕113年ドイツからアメリカに渡って、あのルーズベルト大統領も乗ったんではないかとか、マリリン・モンローも乗ったんではないかという歴史のある、まあ、メリーゴーランド、まあ、歴史のあるメリーゴーランド、回転木馬だけではなくて、本当建造物としてもかなりあの凝ってますので、まあ、今現在は正直言って未定となっております。ただ、どっかでですね、できれば今の形のまま復元して、私の希望なんですけど、機械は動かないとすぐにダメになってしまうので、現状と同じように動く形のまま、残していただきたいなというふうに思っております。まあ、お客様、練馬区の方にはですね、ぜひあの練馬区のこれからできる公園の中にも置いてくれとか、逆に、まあ、手前でも西武グループですので、西武遊園地に持ってきてくださいとか、西武球場のどこかに置いてくださいとか、まあ、皆さんいろんなあのご意見の中でやっぱり存続をですね、希望されてますので、私たちも今まで オペレーションとして私も動かしたことがございますので、どんな形でもいいんで現状のまま どこでもいいので残していただきたいなというふうに思っております。
いや、あのこれは必ず残りますね、カルセルエルドラドは。だって西武グループがね、これ手放さないですよ。多分ね、世界の遊園地でも公園でもね、これ欲しいというところは山ほどありますから、売る気にならすぐに売れると思いますけども、でももうこれあのシンボルだから多分売らないんじゃないかな。だまあ今お話しされている様子でいうと、やっぱ西武園なのか、あるいはその豊島園の跡地にできる防災公園、ただ防災公園はハリポタが入るからな、やっぱ西武園に持っていくか。なんだったら増山さん、あの日本放送の屋上でやりましょう。
日本放送の屋上ね、いいですね、あるかしらスペースが。
いやだってあのルーズベルトも乗った、マリリン・モンローも乗った、ね、増山さやかも乗った、辛坊治郎も乗った、あの優勝のある。
辛坊さんのお宅のお庭とかどうなんですか。
うちのお庭ですか、うん、あそこの豚一頭入りません、はい、残念だから
ね。でもどこかにね必ず残って。
カルセルドラドはあの木馬なんだ、回転木馬とは言いながら、うんうん、馬と同じぐらいの数豚がいるという
ですね、リアルな豚さんがね、
はい、
い
ますね。非常に珍しいですよね、うん、
でこの後の豊島園の予定なんですけど、
ね、はいはい、
辛坊さんが先週2時間待ちで乗られたサイクロンがこの後5時30分前に最後のお客さんを乗せて運行されます。
じゃあもうあと15分ぐらいじゃないですか。
そうなんですよ、あの花火の準備がありましてね、あの引っかかるということでサイクロンはもうあの最後ということになりますね。
そうかそうか、サイクロンは円の半分ぐるっと回ってるから花火打ち上げるところにコースがかかるんだな、は
い、そうなんですよ。でこのあと午後8時からおよそ3000発の仕掛け花火などが披露されまして、8時半からは豊島園ファイナルセレモニーが行われます。そして午後9時、多くの人々にかけがえのない思い出と笑顔を残してくれた豊島園は本当に惜しまれつつも、ついに94年の歴史に幕を閉じることになりますね。
行きたかったな、
最後ね、
今日
見届けたかった。
やっぱりね、なんだかんだ言いながら乗り物も素晴らしいですけども、今の話に出てこなかったですけど、やっぱり流れるプールっていうのがね、豊島園は画期的でしたよ。もう夏に一回とにかくこの流れるプールに連れてってもらわないとね、夏も来ないし夏も終わらないっていう、はい、そんな子供時代でした。
ですけど、
はい、藤原さん、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
お疲れ様でした、ね、以上豊島園からお伝えいたしました。日本放送藤原記者でした。
お送りしているのはイエローマジックオーケストラでライディーンであります。なんでライディーンかというとですね、今日あのニュースコーナーの3時40分ぐらいのコーナーのところのニュースコーナーで、はい、あのイエローマジックオーケストラの高橋幸宏さん、脳腫瘍の手術を受けていたということが今日 ね、はい、あの報道されましたんで、
はい、
あの応援ソングということで、うん、名曲ライディーンを、
ね、経過は良好ということですからね、
はい、あ、よかったですね、
うん、
たです、ただ、まあ、高橋幸宏さんももう68歳になられているということで、
あ、そっか、
まあ、冒頭安倍総理の健康状態という話ありましたけれど、はいはい、やっぱりね60過ぎるとね、うん、まあ、いろんながんのリスクってすごく高まりますから、まあ、私も今からほら、6年前にあの、ね、たまさかに人間ドック行ってみたら、
ね、
あの十二指腸がんですって言われたことありますけれども、はいはい、だからまあ我々の世代になるとね、もうあの何が出ても、まあ、そんなに驚かないって感じですけどもね、ただまあ脳腫瘍って言われたらかなり驚くと思いますが、
びっくりします
ね、ただあの高橋さん見事に復帰されてよかったなと、うんうん、はい、そういうことで応援ソングであのイエローマジックオーケストラちょっと悩んだんですよ。イエローマジックオーケストラでこの曲と同時にヒットした曲がですね、うんうん、あのほれ TOKIO だっけ、う
ん、ああ、はい、TOKIO、
TOKIO は違う、 TOKIO、
TOKIO は沢田研二、
TOKIO は沢田研二ですね。いや多分ね、 TOKIO ってなんだけど、
TOKIO っていう曲ありますよ、なんかあの YMO でね、
あるある、だから TOKIO って真ん中にあのセリフが入るっていうか、あのコメントが入るやつありますけど、 あれは曲のタイトルは TOKIO じゃなかったか、曲のタイトルが TOKIO は沢田研二さんですね。はい、お、あ、テクノポリスだ、
テクノポリスか、
はいはい、テクノポリス、はいはい、どっちかなと思ったんですけどもね、私こっちの方が好きなんですよ。これがね、もうレコード針が擦り切れるぐらい聞きましたけどね、う
ん、なんだっけ、あのベルトを購入して、
はい、そうです、あのベルトドライブの、ね、ターンテーブルが今回らなくなってるんで、うん、これなんとかネットで今年中に、買って、はい、もう一遍レコードはしっかりしてますから、
うんうん、
聞いてやろうと思っております。
さあ、ね、はい、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、ショーアップナイトアップで ーボール。そして日本放送明日の朝6時からは飯田浩司の OK コージーアップ。コメンテーターはジャーナリストの有本香里さん、国際情勢アナリストの渡瀬裕也さんとお電話をつないで、安倍総理大臣の外交評価ですとかアメリカ大統領選の情勢についても伺うそうです。また飯田アナウンサーの、ね、渋谷地下の、巨大防災施設の取材レポートもあるそうですので。
そうですね、明日は防災の日か、はい、そうですね、今日はできませんでしたけど、はい、明日以降今週はですね、先週の金曜日発表された政府の新型コロナウイルス感染症に関する今後の取り組みってやつをね、はい、これちょっとしっかり解説していこうと考えております。
ぜひお願いします。
ありがとうございました。以上、辛坊治郎と
増山さやかでした。
また明日。